ミヤビスト通信復興支援応援隊。この時間は美装リフォームの快適工房ミヤビの提供でお送りします。時刻は4時15分へと向かっています。この時間は山崎エルカがお送りしています。アクティブチャンネル835水曜日。さあ、ここからのお時間はアクティブライフチャンネルミヤビスト通信復興支援応援隊をお送りします。スタジオには快適工房みやびの伊藤勝さんにお越しいただいています。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、伊藤です。よろしくお願いいたします。
このコーナーではリフォームと東日本大震災復興支援についての情報をお送りします。さて、先週は1月2日ということでまだまだお正月ムードだったんですけれども、はいはい、伊藤さんのお仕事始めはいつからだったんですか？
私の個人的にはですね、3日の昼から。
あ、もうすでに木曜日から始まってたんですね。
はい、
今日もね、作業着着ておられるので、もうバリバリお仕事帰り。はい、
あ、そうですね、その合間ですね。
じゃあ、ゆっくり休めたのは、本当に年末と年始1、2ぐらいまでですか？う
ん、31日まで仕事だったんで。
わあ、じゃあもう2日間だけ。
はい、そうですね、2日間、なんかなんだ、風のように、嵐のように過ぎ去っていきましたね。
はい、2日なんてもう、寝てたら終わりますよね。
本当に。
おせちは食べたんですかね？
うん、つまみました。
つまみました。
はい。
いやー、でも2日間だったらあんまりお正月っていう感じもしないですね。
そうですね。まあ、ボケる暇がなくてよかったです。
うん、確かにそうかもですね。はい、世の中だいたい一昨日ぐらいからですね。
はい。
7日月曜日に仕事始めの方がね、すごく多くて、ね、私の周りでも6日の日曜日に一緒に遊んだ友達なんかは、はあ、明日からやわってずっと言ってました。はい、なのでこう9連休の人もね、うん、結構いたみたいですけど。
そうですね、でもエルカちゃんも2日からやってやったんでしょ？
私は2日からです。
ね、そうですよね。
ただ30、31、1と実家に帰ってましたし、
はい、あ、そっかそっか。
29は忘年会のためだけに宝塚に残ってましたから29から帰ろうと思ったら帰れたんですけ ど、はい、夜忘年会があるので、はい、FM 宝塚全体のね、はい、なのでそのためだけに、うん、残ってたんで、
あの忘年会クイーンと言われた。
そうですよ、ね、ただ新年会クイーンにはなってないですそれは大丈夫です。
はい、もうご苦労様です。
体重がちょっと怖い感じ
ですけど。いやいや、なんかちょっと痩せあったんじゃないですか？
それはないですね。
え、
美味しいもんいっぱい食べて転がってたんで。
転がってました。
転がってました。
あ、そしたらあんまりね、お顔の方にこう目立つようなタイプじゃないんです。
うん、ただもう電池なくなったんでちょっと今測れないんですよ、体重計。
うん、だから今日はあれですか、割とこうシックに。
シックに、うん、今日はビルボードに行くので。
ああ、なるほどなるほど。
はい、
はい、
じゃあ本題に行きましょう。はい、まずはミヤビスト通信から、今年リフォームをお考えの方に必ずやっていただきたいこと、これをリスト化してるんですね。
はい、
じゃあまず一つ目は何でしょう？
はい、リフォーム対象箇所を決める。まあこれは当たり前なんですけど、
はい、どこを変えたいかっていうのを決めるんですね。はい、
そうですね。もうずっとこれ1年間やらせていただいてて、
はい、
でいろいろこう、まあ、各その時に自分が旬だなと思うネタをお送りしてたんですけど、
はい、
まあ、割とこうやってちょっとリスト化するっていうことがちょっと今回初めてやったんで。
そうですね、まあまあ、だいたいその時々のもので、はい、夏だったらエアコンのこととかね、
う
ん、
そうですよね。
あと花粉のこととか、はい、そういう話が多かったんですけど、はい、今回リスト化ですもんね。はい、リフォーム対象箇所を決める。
決める。
うん、
でその時にまあ、これもいろいろお話はしましたけども、
はい、
各業者さんの無料点検 の、
はい、
サービスっていうのをいろいろ受けてもらったらいいと思います。
無料点検のサービス、
はいはい、
どこでもやってますか、業者さんは？
うん、今はもう大体どこでもやられてますね。
はい、
はい、で、自分が、まあ、例えば奥さんならキッチンを変えたいと思ってても、
うん、
実際に僕らが見るところと、まあ、当然キッチンが変わればそれはそれでいいんでしょうけども、もしそこに床材が付着しちゃったらどうしますかっていう話です。
あ、
置くところに床材が付着してるところを直さんかったらやっぱり具合悪いですよねっていう話になります。
こう腐ってブヨブヨしたい上に新しいものを置いても、うん、ここ直ってないですよ、はい、ってなるんですね。そうです、
はい、だからもしかしたらそのきらびやかなですねシステムキッチンをイメージしてたのが、はい、若干そこの床材の方に補修の金額を取られてしまってあれかもしれないですけどね。
ちょっとランクを落とさないといけなくなってくる
か、うん、そういう可能性は、はい、だからそのためにも入れたわ、はい、後で床材がどうこうなったわじゃあやっぱり遅いと思うので、
はい、
やっぱりそれはやっぱり見立てるその業者さんというのをしっかりセレクトして、はい、見てもらった方が。
複数の業者さんに頼んだ方がいいですか？
そうですね、要は優先順位というのもありますけども、まず一社だけに関わらず、はい、まあ、数社見てもらう方がいいかもしれませんよね。
数社、
はい、
無料点検をしてもらって、はい、あ、この人だったら信頼できるなと思うところに頼む、はい、ということですね。
はい、
じゃあ続いて2つ目は何でしょうか。
はい、2つ目は、リフォームのスケジュールを立てるということです。
このスケジュールは業者さんが立ててくれるんじゃないんですか。
あ、当然まずお施設さんであるお客様が大体この、はい、ぐらいに考えてるというのを大体のイメージというのをお話をしてくださるので、
いついつまでにリフォームを、はい、終えてほしい。
そうですね、大体その切りを最終どの時点で直っておればいいというのをお決めいただくということが多いので、
はい、
まあ、それをメニューなら大体これぐらいの日にちでいけますよとか、
うんうん、
いう形で逆算していくっていう方法を取りますので、はい、
じゃあそこは話し合いでなるべくその、はい、お願いしてくれたご家族の方が希望している時までに終わるようにするっていう感じですね。
そうですね、はい、であとまあリフォームのそのできるだけこう負担というかそういったものを少なくする。
リフォームの負担、
はい、あの工事負担ですよね、
はい、
あのどんがどんがやられたりとか、
あ、
うん、やっぱちょっと精神的にちょっとめいってしまうことも
音ですね、
はい、
うん、確かにそれはありますよね、
はい、まあ、本当に見ず知らずのね、あの可愛いあのイケメンの子ならいいですけど、ね、ガタイのごついのとかやっぱりいろいろ来ますから、
いろんな人がね出入りされますもんね、
はいはい、うん、まあ、そう考えたらやっぱりできるだけこう 短期間でスムーズにいけるようにあの話し合いをしながらあのいろいろ節約を詰めていくというのが大事かなと思います、うんう
ん、この大体リフォームのこの時間って朝9時ぐらいからスタートするんですか、はい、
そうですね、
そういう工事は、
はい、9時ぐらいからだいたいそうですね、5時6時ぐらい、
うんうん、
で音があんまりこう出るようなものはもう翌日に控えたりしますけども、
はい
はい、もしあのある程度こう音があの小さいものならちょっとまあ無理を言うて今日これの接続だけしときますと、で当然翌日乾いとったらまた次の工程に移れるっていうのがありますので、
じゃあ霧のいいところまでやってしまうってこともあるけど、
はい、
だいたい朝9時から夕方5時までっていうのが、
はい、
だいたいリフォームにこう関係してくる時間、はい、ということですね。
そうですね、
分かりました、はい、じゃあ続いて3つ目は何でしょうか、
はい、必ずこれはあの相見積もりを取ってください。複数の業者さんから
相見積もりっていうのは複数の業者さんにそれぞれ見積もりを出してもらって、
はいはい、同じ条件を、はい、あのおっしゃっていただいて、はい、
キッチンのリフォームですっていうのを言って、
はいはい、
それぞれ見積もりを出してもらって比較する。
そうです、で商品はこれですと商品まで言ってあげてください。そうでないとやっぱりあのかなりいろんなあのキッチン の, その種類というのも瓶から切りまで。
そうですよね、だってかなり幅広そうですよね、
はい、
うん、じゃあもう同じメーカー名まで指定して、
はい、
同じ条件で比較する、
はい、商品名まで指定してくださると、うん、やっぱりまあできるだけ
比べやすいですよね、
うん、比べやすいですよね、
うん、まあ、でも同じ商品でもやっぱりさって出てくるんですかね、見積もりこう比べてみようと思うと。
そうですよね、やっぱりそのメーカーさんによって強い弱いっていうのも各業者さん持ってますから。
あ、
はい、
そういうところで変わってくるんですか、
は
い、
変わってきますね。
私何が、ね、値段の差になるのかなと思ったんですけど、うん、同じキッチンを取り付けるにあたって、
はい、
なんか値段の差ってそんなに大差ないのかなって思ってたんですけど、うん、やっぱり出てくるんですね、
はい、その仕入れの形態なんかによってもいろいろ変わってはきますので、
はい、
はい、
うちはどこどこの業者は強いよだから安くできるよとか、は
い、
うん、
それと、まあ、まとめ買いをしてるやっぱり当然資本の大きいところはやっぱりそれなりに安く仕入れられることができますよね。
なるほど、
はい、
じゃあそういうので相見積もりを取って、
はい、
でやっぱりこう比べて自分に合ったところにお願いする、
はい、
これはでももう1年通して昨年からずっと言ってることですもんね、
はい、そうですね、
いろんなどこの修理であってもリフォームであってもいくつかの業者さんにお願いしてで見積もりを比較するっていうのはかなり大事で、あの屋根のね、
はい、
森社長も、
はい、
ゲストにお越しいただいた時に屋根の修理も絶対何社か比較してくださいっておっしゃってましたもんね、
はい、
何に関しても言えるということなんですね。
そうですね。
さあ続いてはどういったポイントでしょうか。
はい、例えばまあご主人さんとか奥さんとか、
はい、
まあ、当然いろいろね家族のこう単位っていうかありますけども、
はい、
そのお決めになる時っていうのはできたらその家族全員でね、うん、こういうことをやろうと思うんだけどもっていうような話の場に持って行ってもらって、はい、あの全員で決めるというのを
家族会議、はい、
やっぱりこれはやっぱり家族 の, その結束にもなるし、
はい、
うん、であのやっぱりこういろいろ意見というのもあのあもしかしたら別の視点をお子さんが与えてくれるかもしれない、
うん、
う
ん、
どうしてもこうあのお金を安くしてできるだけ成功してっていうのが一方的になり、はい、兼ねないので、
はい、
うん、やっぱりそういったことを防ぐためにもやっぱ家族でこういうことをしようと思う。だからご主人さんも奥さんもそれを出すことで自分もこう復唱しながらなんで結構冷静になれるっていうのがあります。
なるほど、
はい、
こう今やろうとしていることを口に出して言うことによって確認ができるっていう感じですね、
はい、
冷静に、
はい、
ちなみに伊藤さんがこう今までされた ね、こう家族の方で家族会議できてなくてトラブルになったことってありますか？
うん、実際にはそれはお願いはしてるので、はい、あの家族会議をされたかどうかまではちょっと私は聞いてないことが多いですけど、まあ、それでもあの大体あこれやったよねこれやったよねっていうことはあの後々皆さんがお帰りになってきた時にね、あこれついたよねっていうので、うんうん、割とこう問題なくは
円満に
言ってる感じ、円満にも言ってる、
これつけるって言ってたっけっていうのはないんですね。
いつかあったみたいなことはないですね。
あ、はい、なんかねそれ私の知り合いのところは結構あったみたいで、
お、
うん、なんかあのお風呂場に音楽聴ける環境にするためにこう線を引っ張ってテレビつけたりとかするじゃ、はい、お家あるじゃないですか、ね、はい、テレビはつけないけど、でも音楽聴ける環境を黙って息子さん夫婦がつけたんですけど、その息子さんのお母さんは知らなかったみたいで、はい、で、まあ、新しい新居に来ますよね。で、はい、お風呂最初にこう入ると健康になるって言うじゃないですか、はい、新しいお家で、で入りに来たわよって息子さん夫婦のとこ訪ねて、はい、何これこんな余分なものつけてみたいなことになって
そうですよ、ね、
お嫁さんがえらく叱られたみたいなので、
う
ん
う
ん、
まあ、ちょっと余計な、ね、トラブルを招きかねんというのはありますよね。
でそのお母さん電話したらしいんです、はい、業者さんに、
お
なんで私に言わないのみたいな、
はい、
でも息子さん夫婦のお家だから、はい、別にもうそのお二人が希望されたのでってタジタジになったそうなんですけどね。
うん、そうですよね。
だから家族会議してないとそういうトラブルがあるのかななんて思いましたけど、
うん、そうですね。だからやっぱりこうあとまた出てくるんですけど、
はい、
まあ、この、 その業者さんってしっかり、まあ、しっかり家族で話し合ってから、
うん、
で必ずその安さだけでこう決めないという、
あこれが次のポイント、
う
ん、
はい、そういうことになりますよね、
はい、安さだけでは決めない、はい、
でやっぱりもう自分とこう、まあ、ソリの合うというか肌の合うというか、
はい、
あの話をしていくと、あもう本当にこうね、あうんの呼吸のようにできるやっぱり業者さんもいてるし、
うんうん、
で口は重たいけどもなんかすごいあの親切そうなやっぱり方もいるしというので、
うん、確かにそうですね、
そうですね、うん、だからその業者さんをもう見極めるっていうのはもうお節さんのやっぱりこれ責任になってくるの で、
で、ね、
はい、
洞察力がいりますね、ま
あ、洞察力がいりますね。だからその間そのスケジュールっていうのをしっかり立てると時間的に余裕を持たせるっていう意味もありますから、はい、うん、今日やって例えば今日見積もり立てて明日やろうっていうのはやっぱりあまりにも早すぎますから。
そんなことあるんですか？
いや、ね、まあ、そんな極端なのはないですけど、例えばまあ1週間後に引っ越しをするのでっていうのは、はい、あのキリキリになって言う方もいらっしゃるのはいらっしゃいますよ。
へー、
はい、だからまあそういうことを考えたらもう引っ越しなんてもうすでに1ヶ月ぐらい前からだって決めるとかね、
うんうん、
あの2ヶ月ぐらい前からもう決まってることがやっぱり多いので。
そうですよね、
はい、で1週間前になんで言うはんねやろうっていうのはやっぱ僕らは常にありますけど、
ね、えーってなりますよね。
そうですよね。
うん、それはちょっとびっくりですね。そして最後のポイントが何でしょうか？
はい、はい、必ずこれ契約書を交わしましょうということです。
はい、
でさっき の、 あの山崎さんのお話の中で、お母様が怒ってこられたと。
はい、
でも業者さんからしたら契約書を、まあ、交わしとったら当然息子さんの契約者が息子さんになってるはずなんで。
そうだと思います。
お金の流れまで分かんないですよね、うん、
はい、
うん、だから実際にはあのお母さんの方からお金が出てるのかもしれないけども、
うん、
実際にはこう契約者っていうのが息子さん夫婦ということになりますから、
はい、
うん、そうなってくるとやっぱり話するのは当然息子さん夫婦になるし、うん、やっぱそれもやっぱり業者さんもそのところにわざわざその奥さんの方にはあのいらっしゃらないと、
はい、
ね、言わないとは思いますので。
そうですよね、
はい、まあ、ちょっとそのあたりは複雑かなと思いますけど
契約書はやっぱり必ず交わすって交わしてないところもあるんですか？
だまあ口約束でね、例えばもうある程度こう少量の、
はい、
少量って言ったらおかしいんですけど、例えばクロスを一室だけ変えるとか、
あ、
うん、そうなってくると比較的こう簡易なリフォームっていうことになるんですよけども、うんうん、そういった場合は、まあ、交わさないこと多いですよね。
私ちょっと契約書関係がすごい苦手なので、
はい、
まあ、こういうのってどうやって交わすのかなって、
はい、
もう本当にノウハウがわからないんですけど、
ね、そのリフォームに関して の、 その専用のこう契約書っていうのが今もどこの法規書っていうのかな、
はい、
うん、あの法定書みたいなのができてます。フォーマットみたいなのが、まあ、インターネットでもすぐ出せることはできるんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
へ、
一応、まあ、あのお客さんが損を過ぎないように、
はい、
うん、そういう形で、出せる無料 の、 その、 あの契約書のひな形っていうのはあります、
はい。じゃあそれをプリントアウトして交わすっていう感じなんですね、
はいはい、
うん、
で、まあ、一部その業者さんから、まあ、業者さんも当然自分のところの契約書というのをオリジナルを出しておられるので、
はい、
うん、やっぱりそのあたりをちゃんと見極めて後々のこ、うん、ちょっとこの質問箱の方と結構連動してくるんですけど。
あ、じゃあまた後ほど詳しくその辺聞きたいなと思います、
はいはい、であと引き渡し日ですよね、
はい、
それをきっちりも明記しないと。
そうですね、はい、それ重要ですよね。
そうですね、
それがなんか伸びたら嘘つきってなりますもんね。
そういうことですね。でそれがもう日にち変えてなかったら、いや日にち変えてなかったですやんっていうことになるので。
ああ、そっか、はい、じゃあもう後々の質問箱で詳しくさせていただきたいと思います、はい、それではここで1曲お聴きください。ジャーニーオープンアームス。時刻は4時33分です。この時間はミヤビスト通信復興支援応援隊をお送りしています。では伊藤さん、後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ続いては皆さんからいただいた住まいやリフォームに関するお悩みにお答えするリフォーム相談室です。今週のお悩みはラジオネーム厄払いしたいさんからいただきました。それではメッセージご紹介しましょう。現在リフォーム中の我が家、年末に完成のはずが年を越しても終わる気配がありません。頼んでないところまで穴を開けたり買って放題されています。もう我慢の限界です。工事業者に行っても全く埒が明きません。途中で業者を変更したりできるものなんでしょうか。新年早々重い質問ですみませんという質問をいただいています。
はい、
これは重いですね。
うん、ね、ちょっと本当に心中お察ししますって感じです。
かなりうん、ご気分悪くされてるんじゃないかなって、はい、
そうですよね、
はい
はい、
これはなんか頼んでないところまで穴を開けたり買って放題されているっていうのは、うん、はい、どういうことですかね。
まあ、それは印象かなと思ったりもします。ある程度先にその感情のもう苛立ちっていうのが前面に来てるので、本当はもしかしたら業者さんとしたらここをやることによってこれをしなきゃいけないっていうのが、うんうんうん、穴を開けたりすることによってねできないことが、はい、作業工程の中にあるのかもしれない、
はい、
だから一概にはちょっとそれが好き放題なのかどうかっていうのは、うんうん、この文面からは察しできないですけど、
はい
はい、
まあ、本当にやらなきゃいけないところかもしれないけど、
はい、
もう年内に終わるはずが終わってないということで、
はいはいはい、
これがさっき伊藤さんがおっしゃってたその契約書にも関係してくるんですよね、
はいはい、そうですね、
うん、
はい、
これはどうしたらいいですか。
はい、まずその途中で業者を変更したりできるものですかっていう質問は、
はい、
できます。
できますか。
はい、できます。
おお、
はい、まあ、それはちゃんと契約書に謳ってもらわないといけないし、そういうちょっと仕様の契約書を作ってもらわないといけないということになります。
この厄払いしたいさんが契約書を交わされてるかどうかがちょっとわからないですね。
わからないですよね、はい、
これ交わされてなかった場合、
はい、
と交わされてた場合とその対策を伊藤さんに教えていただきたいんですけど、
はい、
万が一交わしてない場合、これはどういうふうにして業者変更したらいいんですか。
もうその時はですね、交わしてない場合は、はい、どういうその業者さんと その付き合いがあるかということですよね、
はい
はい、もうだからもう担当者にちょっともう工事やめてくださいと、で、うん、もう材料かかった分だけお支払いすることにしますっていうのは基本工事の中はありなんです。
うーん、
でも実際にその契約書も何もくれなかったし、
うん、
まあ、ある程度その部分では落ち度はオーナーさんも負担しなきゃいけないというのは出てきます。
そうですよね、はい、だって一応途中まで工事は進んでるわけですからね、はいはい、
だからであと契約書に日付を打ってて、
はい、
でそれがずっと引き延ばしになった場合、もうこれはもう完全に業者の責任ですよね、
はい、じゃあ先ほどの契約書を交わしてなかった場合はもう、はい、オーナーさんも負担する覚悟で業者変更をする、
はい、
で契約書を交わしてた場合で、はい、ちゃんといついつまで年内っておっしゃってるので、はい、年末に完成のはずが、
はい、
もう1月入っちゃってますよね。そういう場合はオーナーさんは強く出れるということですか。
強く出れます、はい、出てもいいと思います。
出てもいい、
はい、
だそうです。厄払いしたいさん、
はい、で担当者がいてない、ね、担当者に言うても何を言うても分かんないという状態なので、
はい、
実際にそこはどういうふうになっているのかというのがまるっきりね、
うん、
まあ、誰を捕まえて言っていいのか分からないという状態にまでなっているの で、
うん、
工事が進んでいるということがちょっと僕はこんなことあるのかなという正直あるんですけど、
どこのリフォームなんでしょう ね、
うん、ね、
うん、
はい、そういうことがやっぱり正直あるみたいなの で今日、まあ、このちょっと質問をいただいた時にですね、
はい、
リフォームの今のその、ヤフーの方でインターネットの方で大体どういうトラブルがあるのかなというのを、
はい、
うん、ちょっと最近のやつを見てきたらやっぱりですね、その業者さんとのそのトラブルっていうのが結構多い
あるんですか、
はい、だからそれがですね、本当にこうタイムリーと言ったらおかしいんですけど、
はい、
確認、最低限の確認をしてなかった、
はい、
あとそれと工期は疑われてなかったという、はい、その契約書の問題、
はい、 はい、
この2つがやっぱりメインだったんですよ。
うん、
で、まあ、例えばある方はサッシの注文したんだけども、
はい、
まあ、お互い茶色で医師は最初は統一されたんだけど、どんな茶色なのかっていう、
あ、茶色にもいろいろありますもんね。まあ、あります
かね。当然そういったものをサンプル見せなきゃいけないですよね、
はい、
うん、責任はありますよね、業者は、
はい、
うん、でもそれを見せなかったばっかりに業あのお絶賛としたら、
うん、
全然イメージと違う、
まあ、焦げ茶と赤茶と普通のブラウンと違いますからね、
はい、はい、
薄茶と、
はい、
確かにそれはサンプルをこちらが言わなくても、はい、オーナー側が言わなくても見せてほしいなって思いますね、はい、
そうですね、
まあ、全く無知な状態でその工事をお願いするわけですから、はい、茶色にしてください、わかりましたじゃなくて、茶色にしてください、茶色には何種類かありますので見てみますかって、そこまで向こうから言ってほしいなって、はい、ね、思いますね、はい、
おっしゃる通りですね。
うーん、
はい、各メーカーによってもいろいろこう茶色のこう 色合いが違うので、
はい、
まあ、そのあたりはしっかりね、はい、確認はやっぱりしとくべきですよね。
そうですね、はい、うん、やっぱりそういう点でも私今日一つすごく勉強になったのは、こういうリフォームをするときに契約書っていうのを必ず交わした方がいいんだなということが勉強になりました、
は
い、
で見積書をやっぱりそれに添付しておくということですよね。
はあ、
内容変わるとやっぱり当然やっていくと変更箇所っていうのはやっぱり出てくるのは出てくるんですよ、
はい、
だからその都度オーナーさんに報告をして承認をもらって先に進めていく、
はい、
変わったところはやっぱりその見積もり書と見積もり書の中に変更として、
はい、
今こういうことを変更しましたよということは常に言うておかないといけないですよね。あ、そうですね、確認としてね、
途中でなんかどっかその、ね、箇所の不備があった場合、はい、例えば床が傷んでたとかあった場合ちょっとお金かかりますよっていうのはその都度言ってもらわないと、
はい、
いや傷んでたから直しましたって、だから余分にこんだけかかりますとか、
う
ん、後ではやっぱり困りますしね、は
い、だからそこにも現場監督やその担当の営業マンなりがそこに据え付くっていうか、
はい、
うん、それは絶対必要ですよね。
あ、なるほど、
うん、でお金の面っていうのはやっぱり一番オーナーさん気にしてられることだし、
はい、
まあ、もちろん出来具合というのももちろんそうなんですけども、
そうですよね、
はい、であとどれぐらいちょっと費用かかるのかなというのはやっぱり心配になってくることもね、たびたびあると思うので、
なんかこうオプションオプションで増えてきたら嫌だなっていう不安感もありますもんね、
は
い、
ここあれです、あれは悪いですよ、いや、 やってくださいやってくださいっていうことになってくると、やっぱり本当にこれ終わるのかなという心配がね、うん、出てきますので、
そうですよね、
そうならないためにもやっぱりちゃんとその部分は解消してあげた方が、また今後も業者さんも、はい、あとあとまたリフォームにね、その工事するときに声かけてもらえるというような、
いい人間関係が築けますもんね。
はい、
わかりました、勉強になりました。契約書をやっぱり交わさないとダメですね。
そうですね、だからやっぱりね、
はい、
これからじゃあね、エルカちゃんを結婚するときに、
はい、
必ずその
内縁
は内縁は開きませんよという。
そっち、
そうそうそう、
ちゃんと、ね、リフォームじゃないじゃないですか、
婚姻届を出せた方がいいですよということで、
わかりました、
はいはい、
勉強になりました、はい、さて役払い師大さん、参考になったでしょうか。契約書をまず交わしてるかどうかちょっとわからないんですけれどもね、交わしてた場合は強気で言っても大丈夫ということですので、業者変更はどちらにしてもできるということですね、伊藤さん、
はい、
はい、なのであまりにも不信感が募っているようでしたら早めの業者変更をお勧めします。ではここでお知らせです。宮ビスト通信復興支援応援隊では、ラジオをお聞きの皆さんからの住まいやリフォームに関するお悩みご質問をお待ちしています。お答えいただくのはもちろん快適工房みやびの伊藤勝さんです。番組へどんどん送ってくださいね。メールとファックスでお待ちしています。メールは fm@835.jp fm@835.jp、 ファックスは 0797-76-5565 76-5565 番、アクティブチャンネル835水曜日みやびスト通信の係まで送ってください。たくさんのご質問お待ちしています。では伊藤さん、最後に東日本大震災復興支援の取り組みについてお話を聞かせてください。
はい、この新年1月5日の日にですね、
はい、
これ広島県の福山から、はい、我々のその仲間がですね、
はい、
またその支援物資ということで、
はい、
うん、ダウンジャケットとその使い捨て回路を大量に持ってきてくださったんです。
大量にですか、
はい、
まあ、ありがたいですね、
はい、ありがたいです、
はい、
でまあ、常連 の、 その喫茶店のオーナーさんだとか、
はい、
でまあ、弊社 の、 そのお客様から の、 その物資も、
はい、
お預かりをまたしておりますので、
はい、
今月の末ぐらい、またちょっと日にちの方が未確定なんですけども、
はい
はい、今月末にまた現地の方に届けてまいります、
はいはい、ではまた日付が分かり次第番組でもお知らせしていただきたいなと思います、は
い
は
い、よろしくお願いします。
お願いします、 では、まあ、そろそろお別れの時間が近づいてきたんですけれども、はい、来週もリフォームと東日本大震災の情報をお送りします。まあ、冬ですからね、やっぱりダウンジャケットとか、はい、カイロとか毛布類っていうのはすごく、はい、ね、現地の方も喜ばれるんじゃないかなと思いますので、はい、
であともう一点だけなんですけど、
はい、
ちょっと、この間石巻に行ったうちの仲間が、
はい、
やっぱりそのお菓子とか、
はい、
結構人気だったということをちょっとおっしゃってました。
そうなんですね。
でもし差し支えなかったら、そのお菓子なんかも小さい子供さん宛ての、お菓子なんかも用意してくださると、ね、まあ、ちょっとね、非常にこの時期、うん、こうありが出ていいのかなと、
はい
はい、思います。
はい、わかりました。カップラーメンとかね、そういう即席麺、はい、味噌汁系をね、結構たくさんリスナーさんからもいただいたり、スタッフも集めたりしてるんですけど、お菓子系もちっちゃいお子様には喜ばれるということですので、はい、また皆さんご協力をお願いします。ではここで快適工房みやびのお問い合わせ先です。住所は池田市栄町7番3号、電話番号は 00777-78-4500 00777-78-4500、汚れゼロまでお問い合わせください。では来週もリフォームと東日本大震災の情報をお送りします。伊藤さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、みやびスト通信復興支援応援隊でした。みやびスト通信復興支援応援隊、この時間は美装リフォームの快適工房みやびの提供でお送りしました。